今年に入ってね、私ダイエットなんてのをね、ずっとやっておりますけどもね、まあ、食生活なんてものがね、やはり、なんか質素になっていくというかさ、低カロリーになっていくっていうか、まあ、そういうのございまして、まあ、できる限り油もんはね、避けるとか、炭水化物は避けるとかね、まあ、昼間食べてるんですけども、夜はね、控えましょうなんてことを考えて、食生活送っておりますけども、まあ、そんな生活してるとね、無性に、なんか肉がね、めちゃめちゃ食べたくなる日があってさ。だからそういう時は、マクドナルドでね、まあ、夜マックですよ。ダブルチーズバーガーの夜マックとかね、食べたりとか。まあ、する時もあったんだけど、ここ最近もやってないよ。さすがにと思ってさ、油が結構ね、すごいじゃない。いや、肉はいいのよ。肉もいいし、チーズもいいんだけど、で、パンもね、別に、上と下で挟んでるだけだからさ、中にね、パン挟まってないしさ、炭水化物少ないしで、まあ、理にかなってる気はするんだけど、とはいえ、肉自体からのすげえ油があるから、ちょっと控えた方がいいのかなとかね、思って。で、結局肉食べたい時は、まあ、大体、そのコンビニでさ、ペッパービーフみたいなのあるじゃない？ああいうのを食べると。あれすごくね、カロリーが低いからさ、いいんだけど、でももっと食べたくて、もうとてつもなくいっぱい肉が食べたくて、肉だけが食べたくて。でそんなわけで私、ちょっとね、まあ、贅沢をしてしまったんですけども、私ね、家の近くに肉のハナマサございまして、で、ここでね、まあ、業務用の、なんだろう、まあ、商品が売っているというかね、そういう、スーパーマーケットみたいなところなんですけども。まあ、だからね、もう本当に大量の、もうお店が買うような感じで結構ね、置いてあったりとかして、それこそ、豚肉とかもね、チャーシュー用のね、煮込み用のでっかいやつとかね、置いてあったりとかいっぱいするんだけど、そんなわけで生鮮食品とかはね、充実していて、まあ、魚とかだってね、もう丸々一匹とかね、新鮮なの置いてあったりとかするんだけど。で、お肉コーナー、ここもね、いいのよ。あの、ステーキ肉とかね、いっぱい置いてあって、で、まあ、高いっちゃ高いよ。でも、まあ、こんなもんでしょっていうね、金額なんだけど、100グラム200円ちょいぐらいで、売っているステーキ肉があって。で、500グラム買いましてね。だから500グラムだと1000円ちょっとぐらいよ。で、それ買ってさ、まあこれをね、家で焼くわけなんだけどさ、だって考えてみてよ。いや、高いよ。ステーキ肉ちょっと夜にパルさん、ステーキ肉1000円のやつ買っちゃって、つって。いや、贅沢よって言うかもしんないけど、いや、いきなりステーキとかもさ、あるじゃない？だからなんか肉食いてーすって。じゃ、いきなりステーキにいきなり食べちゃう、ね、食べに行っちゃうっていうのを考えるとさ、値段調べるとだよ。よくあるのが一番安いやつかな。1g6.9円とかっていうのがいきなりステーキの金額だったりするんだけど。そうするとね、300g でも2070円なんだよ。まあ、それはね、外で食べてるからもちろんそうなんだけど。だから、500g 食ったら、で、3500円とかはいっちゃうわけじゃん。まあ、消費税入れたら4000とかいっちゃうわけでしょ？いや、無理無理と。ね。そこで、パル内藤さん、やっぱり、ね、そこはもう、なんか、節約の鬼。ね、節約、お前しない鬼だろっていうね、言われちゃう気がしますけども。だから、ね、いきなりステーキだったらもう4000近くしちゃうところが私、自宅で焼くからね、1000円ですからね。まあそこはね、いいのかなと思って。ただね、ステーキ肉、焼くの難しいんだよ、意外と。いろんなさ、YouTube でもニコニコでもさ、ステーキ焼きますみたいな動画上がってんだけどさ、あれ見るとみんなうるさいんだよね。なんかコメントとかもあるじゃない。いや、違うだろ、つって。ね、そうやって焼くんじゃねえよ、みたいなさ、言ってる人いっぱいいるんだけどさ、基本的に、どうなんだろうね。ステーキの肉って、まあ、両面、最初にね、がっつり焼いちゃって、で、その後、一回、肉を取り出して、アルミホイルに包んで、で、その、自分の、肉自身の、その熱で、中までね、火を浸透させて、その後、もう一回、みたいなさ。なんかあるじゃん、そういうの。 しゃらくせえと思ってさ。まあそういうのもあるんだけど。で、まあ肉ね、焼いてさ。でもやっぱり焼いてるとね、まあ両面はね、まずガッて強火で焼いて、その後中浸透させようと思ってるんだけど、やっぱね、触るじゃん、肉をさ。するとさ、もう結構、ブニブニしてるわけ。周りはパリッとしてんのに。いや、ブニブニしてんなと思って。でさ、昔もね、肉焼いたこと何度かあるんだけど、熱いやつ。結局なんかブニブニして、いや、まずいなみたいな時もあったんだけど、これちゃんと自分のね、感性を信じようと思って。いや、わかるじゃんと思って。このブニブニはどういう、ね、切ったらどういう断面になってるかわかるよね、と思って。だからこのブニブニの感覚が、その、肉の火が通った、その、ちょっと赤みがまだ残ってるブニブニと、完全のただの火が通ってないブニブニの差があると信じてさ。で、火を入れてさ、やってたんだけど。そしたら、あ、変わったと。ね。肉まだ柔らかいけど、ブニブニじゃないと思って。ここだと思って、肉の声を聞いてさ。で、そこでさ、肉をさ、すくい上げてさ。まあ、一回ね、ちょっと蒸らし、で、それで、ここだって思って、そこはまあ蒸らしたりとかもしたんだけど、ね、意外と手順をね、やってるっていうね。で、それ肉取り出して。で、いい具合にさ、血もさ、滴り落ちてさ。生肉だとね、血が滴らないんだよね。で、ちゃんと火が通ってくると、血が滴り始めるから。まあ、それがね、いい合図かもしんないけども。で、それでさ、皿に出して。で、残ったね、フライパンに残っている、美味しいね、肉汁がいっぱいありますから、そこに醤油と、何ですか、ニンニクのね、もう俺持ってるのはニンニクの調味料みたいなのしかないからね、それ入れてさ、なんかもうグルービーソース的なね、ちょっとみりんも入れちゃったね。で、それさ、まあ、食べるようにね、ちょっと、分けまして。で、そんな感じでさ、肉焼いたわけ。で、意外とね、美味しくてね、まあ良かったんだけど、食べた後だよね。問題は。料理は成功。でもその後が失敗なんだよね。いつも思うんだけど、肉を焼いた後って、すげえ臭いんだよね。その、魚を焼いた後魚臭いとかってわかるじゃん。でも、肉を焼いた後、特に牛肉なのかな。牛肉焼いた後って、めちゃくちゃ牛臭いんだよね。これわかるかな？何が臭いのかちょっとわかんないんだけども、キッチン周りがもう牛臭いの。でも洗ってんだよ。皿も、まな板とかね、フライパンとかも、結構がっつり洗ってんだけど、で、シンクまで洗ってんだよ。でも、すげえ牛臭いの。で、もう、それ、肉食べたのが、まあ、平日食べたんだけど、で、次の日とか仕事から帰ってきたら、牛臭いと思って。で、ちょっとまた掃除するんだけど、また次の日も帰ってくると、牛臭いと思って。まあ、結果今日も牛臭いからね、まだね。だからな、これどうしたら、早い段階でね、もうできたら当日、牛臭くなくなるのかね。これぜひちょっと知りたいなと思って。ね、今日はね、いろいろ話すこともありますけどもね、なんかお便りなんかもね、ちょっと欲しいななんていうところもありましたんで、ぜひ皆さん、どうしたら牛臭くないようにできるのかと。ね、あと牛臭いメカニズムね、まあ、その辺もね、後々ちょっと送っていただけたら嬉しいななんて思っておりますんで。まあ、そんなね、ちょっと牛臭い今日、パルナイトのね、この渋谷ね、童貞ネットスタジオからね、お送りしていきたいと思いますんで、まあ、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いや牛臭いんだよね。まあ、若干今日ね、最後にね、ここ 2,3 時間前ぐらいですか、 掃除したからさ、若干薄らいでると思うんだけど、同じ空間にいるからさ、麻痺してっから、また明日ね、仕事から帰ってきたりとかすると、ちょうどね、フラットな鼻の状態でね、かげますんで、また牛臭いってね、なったらやだなと思ってさ。まあ、そんなわけでね、料理するリスナーの方もね、多いかと思いますから、その、牛肉調理した後のこの匂い、まあ、どうやってね、消してるのかっていうのね、まあ、ネット調べたらすぐなんかもしんないけども、いや、毎回そうなんだよね。床に跳ねてる油とかもあるのかもしんないけど、いやー、なんなんだろうなーなんてね、思っておりまして。こういうのがね、続くとさ、料理の嫌なことっていうのが続くとさ、なんかやりたくなくなっちゃうな、みたいなね、ございますけどもね。まあ、そんなね、ところでございやすよと。じゃあ、今日もね、そんなわけでやっていきますが、今日は、マチコン行ってきましたんで、今日マチコンの話すごいしたいと思っているんですが、いつもさ、まあ、言いますよ、こういうマチコンに行ってきましたとか。でも、そこまで、具体的に言わない時もあるんだよね。それは、主催している会社とかさ、そういう関係もあるし、参加したね、人たちの手前もあるから、聞かないとは思うけども、まあ、もしっていうのはあるんだけど。でも今日は、結構赤裸々に話していきたいなと思っていて。っていうのも、ちょっとありえないと思うんだよなと思って。今までね、私、数々の婚活参加してきたんですが、今回結構マックスで、なんかおかしいんじゃねえのかなと思って、まあ、おかしいのかな。なんか変わった感じだったんでね、もう晒していきたいと、ね、思っておりますんで。まあ、その辺もご期待いただきたいと。あとはちょっとエロい話。エロいっていうか、すいません。大人のエロい話じゃなくて、まあ、中学生のエロい話みたいな感じになっちゃいますけども、いや、ちょっとオナニーの話よね。でもこの今日2本立てですよ。婚活とオナニーの話、もうこれでほぼ、2時間終わるかなと思っておりますんで。よかったら、で、気になる方はね、聞いていただきたいというところでございまして。特に今週は、映画インプレッションもございませんので、まあ、安心してね、お楽しみいただけたらと思うんですけど。で、よかったらね、まあ、パル、話のネタもね、そんなんじゃ、最後まで続かんだろうと、ね、思っていただける、ね、リスナーの方いらっしゃいましたら、こんなのが面白いんじゃないのとかさ、最近こんなの流行ってるけど、パルさん知ってるかと、ね、そんなね、お便りなんかもいただけたら嬉しいなというところでございまして、お便りの宛先なんかをね、先にお伝えしたいと思います。お便り、こちら宛先に関しましてはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになっておりますと。まあね、そんなわけでちょっといただきつつね、来たら、まあ読んでいきたいなと思っておりますので。まあ、ただね、意外と、ね、今日はその2本立て、ね、大きく分けると2本立て、まあ細かいのいっぱいあるんだけど、ね、だから、意外とね、なんか1時間ぐらいで話終わっちゃうんじゃないのってね、思ってる自分もいながらさ、で、なんか、結局すげえ話しちゃってね、あ、お便り読めませんでしたみたいになったらね、大変申し訳ないなと思うんですけども、まあ、そんなね、ところでございます。じゃあね、じゃあ今日話したいこと、もう、最初からもうメインどころいきますか。婚活の話、結構がっつりしたいなと思ってて、っていうのが、婚活自体、まあでもね、がっつりかな。今回、まあ、週末婚活行ってきたんですよ。7月の、いつですか。28日土曜日。まあ、昨日ですね。行ってきまして。で、これはもう、開催する10日ぐらい前かな。に、申し込みをしてというところだったんですが、何の婚活行ったのかと。こちら、もう、結構詳細を話すから、多分調べたら、もう完全一致で出てくると思う。でも、もうしょうがないよねって思う。まあ、風評被害とかね、そういうのが起きるかもしんないけど、しょうがないよねと思って、参加者としてちょっと言わせてもらいますよっていうのはね、ございますけども、タイトル。 7月28日土曜日、チーム戦で盛り上がりは最高潮、大人気卓球コン in 渋谷っていうねやつです。まあ、卓球コンですよ。これまでね、まあ、ここ最近ちょいちょい婚活パーティー行ってますが、行ってるのは本当にもうパーティーってやつでさ、なんか PR カードみたいなにね、名前書いて、で趣味書いてみたいな、なんかそういうさ自分のプロフィールカード書いて、で女の人とね、これ交換してなんか5分ぐらい喋って、はい交代みたいな、それをやって最後にマッチングして終わりみたいなさ、そういうのに最近参加しておりますが、まあ、やはり私なんでね、そういう人と話すのは苦手だと、なのにそういうところ行くんだと、違うでしょと、でパルナイトちゃんと得意なこと仲ないんだからさ、得意なこと生かしていこうよとね、っていうことで私、中、ま、小学生からだよね、小学校5年生6年生そして中学1年生の冬休みぐらいからね、3年生まで、そして高校は1年生から3年生まで卓球部ですから、卓球を生かそうよとね思いまして、やはりね、運動っていいじゃない、だから運動が好きな子もね集まったらいいなとかさ、で特にね、それそこで俺が卓球得意なわけだからさらにいいしね、そだっていいじゃん、卓球うまいことさね、俺卓球そこそこできるから、そしたら楽しいじゃんね、盛り上がる、そしてもしね今後仲良くするっていうね、プライベートで仲良くなっていきましょうよってなった時にも卓球できるわけだよね、ちょいちょい共通のスポーツがあるっていう、最初からこれとても大事かなと思ってさ、でここ最近ね、スカッシュとかちょっとやったりとかしてましたけどもね、もうここ1ヶ月2ヶ月ぐらいで2回ぐらいやってますけどもね、まあ、そんなわけでなんかラケット競技とかね面白いなーなんてことを再確認してさ、運動したいと、ね、いうのもありまして決めましたよね、得意分野で攻めていきましょうと、でそんな卓球コン、お時間、15時から17時開催で2時間なんですけども、参加費男性4800円、女性2000円となっております。結構攻めた金額だよね。いや男の参加費は安いと思うのよ、4800円、だいたい婚活パーティー行くと6000円ぐらいしちゃうから4800円って安いなと思うんだけど、女性が2000円って結構ね、普通の婚活パーティーだと500円とかね、そんなもんだから、意外とね、女性もお金払うっていうね、そんなパーティーなんですけども、でね、対象なんですが女性30から39男性も30から39と。まあ私ね、まあ36、37? 37なのか。嫌ですね。で、今年38になってしまうというね、恐ろしい時が経っておりますが。女性に関してはね、もちろん自分より年上の人が来る可能性ありますが、全然年下の方が来る可能性って高いわけですからね。で、今、結構リアルな話。結婚ってところまで考えたときに、本当はよ、ただ付き合うとかだったら、同い年ぐらいまでかなって思うんだけど、本当リアルに結婚とか、今後のこと考えると、やはりちょっと自分より年下って考えちゃうところはあってさ。まあ、32、3歳ぐらいまでの方が、今はね、いいかなって思っておりますけれど、まあ、選べる立場ではないんだけど、ただね、やはり、今後のことを考えた時にね、っていうことで、まあでも、わかんない。もちろんいい人だったらさ、関係ないんだけど、年齢だけって考えるとね。で、そこのね、前後はもちろんあると思いますが、でも昔のね、もう29までじゃないと嫌みたいな、そういうのないですから、だんだんね、年ね、取るごとに、やはりその、なんか幅というかね、そういうのもね、出てくるのかなと思いますけども、そんなわけでさ、まあ、30代限定婚ですよ。でね、やるわけなんですが、やる場所 ね、どこでやるのかっていうところなんだけど、まあ、過去に私スポーツのね婚活行ったことありますよ。ボルダリング婚とかね。でこれに関してはもうボルダリングのスタジオみたいなので集まってやるわけ。もちろん貸し切りでねやるんだけど、今回ですね場所がなんと、行ったことある、ところでございまして、渋谷にあります、卓球酒場ポンゾー渋谷店というところで、これなんで行ったことあるかっていうと、これまあどんな居酒屋かっていうと、まあ卓球台が置いてあったりとか、あとダーツのねやつがあったりとか、あと昔のスーパーファミコンとか、64とかそういうゲームとかねが置いてあったりとか、ちょっとパーティーゲームが置いてあったりとかっていう、なんかそのちょっとノスタルジックなねところもありつつ、みんなでねなんか遊びっていうのを中心に楽しくお酒飲もうよみたいなねコンセプトなんだろうけどさ、だから卓球できるか卓球酒場みたいなね名前ついてやってるところで、実はですねこのお店あの来たことがあるっていうのがですね、前にやったあの渋谷でやったあの童貞ネットのオフ会があったんですけど、その時一次会はね私すげえあのおしゃれなお店をねあの予約して行ってきましたけど、そうでもないんだけど、まあ、そこそこおしゃれな、ね、お店行って、でその後、うろうろして最後にたどり着いた居酒屋がここの卓球酒場ポンゾーの渋谷店だった。だから行ってますよ、ね、リスナーの皆さんと行ってる店なんですけどもね、まあなぜかね、ここで開催されるということでね、もっとなんか卓球しっかりするね、お店っていうのは、まあ、いくつかあると思うんだけど、まあねこういうところの方がね開催しやすいのかしらねとか思いつつ、まあでもねいいじゃないと思ってさ、卓球できりゃいいわと。でそんなんだったんですけど、で、事前にねどういう流れで、当日進むのかなっていうことをチェックねしたんですが、まあ申し込みはねもう勢いでしたわけで、卓球だっつってね、もうこれしかねえと思って、で実際の流れをね見たのはね、当日ね見たんですけど、当日行く前に見たんですけども、まあ、15時から、まあ、スタートね15時17時なんだけども、受付に関しては14時45分から15時のこの15分間で受付して、で15時からイベントスタートで、こっから45分間ぐらいね卓球をするんだって。で卓球した後に、その後グループをシャッフルする。ね。で、まだ話してない異性の方とかともね、一緒になんかなって。まあ、基本的にその男女でダブルスでね、組んで、それの、まあ、グループ替えしたりとかね。まあ、そんなのもろもろやって、16時半まで、まあ、ちょっと喋ったり、卓球やったりみたいな、感じで進めますと。で、その後、16時半から17時まで、連絡先交換タイムと。ね、書いてありますね。そんで17時、イベント終了となっております。だから、ね、卓球して、で、その後に、まあ、言ったら連絡先交換タイム、フリータイムだよね。恐ろしい、あのフリータイムですよ。私ね、やっぱし決められたね、流れに乗って喋る分にはなんとかなりますけどもね、ね、お時間来ましたから交代してくださいって、ね、5分喋って交代してくださいってまだねやっていきますけども、じゃあここからはフリータイムです、男性の方どうぞって言われたらね、どうしようってなっちゃうやつだからさ、それじゃんね、連絡先交換タイムってと思って、だからさやっちまったなと思って、ちゃんと読んどけばね申し込まなかったかななんて思うんだけど、でもまあしょうがないよね、当日出してさもう行くしかねえと思ってさ、最悪ね、その、最後フリータイムになったら、一番怖いのはさ、女の人の数が、ちょっと少なめで。で、例えばね、じゃあ、男の人が女の人よりも一人多い、みたいな状況。で、その時にフリータイムが始まって出遅れちゃうと、女性ね、各一人に対して男性もね、各一人行っちゃって、やべ入れなくなってるみたいな、 このパターンだけは避けたいじゃん。ね、なんか、私もいいですかみたいなさ、言うのもちょっと言えないからさ。だからもしそういうね、フリータイムになったら、もう、好みの人じゃなくてもね、我先にと。もう第一歩を踏み出そうと。ね、そんな風に思って、そういう心構えで言ったからね。まあ、少しは違うのかなと思うんですけども。だそんな感じでさ。だからそのマッチングとかないんで、今回。そういうプロフィールカード書いてとかもないし、それでね、第一印象でとか、で、最後の最終マッチングで、この人がいいです、つって、あ、マッチングしましたね、とか、じゃあ後でね、連絡先交換してね、とか、終わってからね、ちょっと声、かけて、一緒にその後、ね、夜の街へとか、そういうのもないわけだよね。マジか、と思ってさ。まあ、そんなわけで。で、行くわけですよ。ね、当日さ、なりまして。で、まあ、なんか台風がね、すげえ来てるみたいな話もあってさ、雨大丈夫かなみたいな。家出たら、雨降ってなかったんだけど、5分ぐらい歩いて、ね、私渋谷住んでますからね、このポンゾーに関してもね、渋谷なんで歩いていけるんですけども、まあ、5分ぐらい歩いたらね、まあ雨降ってきちゃって。あれこれ、なんか昔ソープランド行くときね、一番最初にソープランド行くときと一緒のパターンかと思ってね。なんか神がね、告げているみたいな。雨降っているぞと。ね。気をつけろみたいな。そんなこともちょっと感じつつね、折りたたみ傘をね、ちょっと出して。で、雨を避けながら行くわけですよ。どんどん雨降ってきちゃってさ。まあ、困ったりはしたんですけども、無事、着きまして。で、受付が、今回ちょっと詳細に言うよ。ところどころおかしいんだよね。っていうのが、普通、お店の中でさ、集合するじゃん。お店普通貸し切りでさ、それで、お店の中入ったら受付に、そのイベント会社の人がいて、あ、何々さんですかって言われて、ね、何々さんですかと言われないよね。顔見たって、あ、パルナイトさんですかと言われないから、あれなんだけど、ね、参加者のパルナイトです、つってさ、あ、バルナイトさん、つってね、今日頑張ってくださいね、って。今日パズドラね、したりしないでくださいね、つってね。後ろ向いちゃって、つって。大丈夫っす、つってね。そういう話とかするわけじゃん、受付で。したらさ、もう先に来ている人とかがさ、もう座ってたりとかして、じゃあ、5番の席に行ってくださいね、とか、そういうのあるじゃない。じゃないんだよね、今回。まず、これでも書いてあることだから、ホームページに。ホームページっていうか、その、今、マチコンジャパン。ね、マチコンジャパンっていうサイトがあって、そこからね、私申し込んだから、そこに書いてあるものを、喋ったりしてますよ。だから、公開されてないことじゃないからね。公開されてること喋ってるから、まあ問題ないと思うんだけど、最初の受付なんですが、お店の中ではございません。ポンゾーの隣に、サンマルクカフェっていう、まあ、チェーンの、ね、喫茶店がございますけども、そこの前に、スタッフがいますと。黄色いストラップをつけたスタッフがいますので、お声掛けくださいって書いてある。おー、まあまあまあ、なんかあるんだ、事情があるんだろう、大人の事情がと思って。で、現場ついて、あと、どこだと思って。で、一人いたんだよ。なんかちょっとカラフルな服を着ている女性の方がさ。だから、なんかでも黄色いストラップってなんだと思って。したら、着てる服がちょっと蛍光っぽい色だから、黄色いストラップがちょっと見えづらいっていうね。でもよく見たら、あ、なんか黄色いストラップが首からかけてんな、あの人と思って。で、声かけてさ。今日参加のパルナイトなんですけど、つって。あ、待ってました、つって。そんで、じゃあこちらなんですが、ちょっと今雨降ってるので、そこのビルの中の入り口のところでちょっと待ってもらっていいですかつって、はいつって、でビルのね、その1階のさ、エレベーター前ぐらいのところにさ、すごすごと行ってさ、そしたらもうすでに先に来ている女性かな、多分3人ぐらいいてさ、まあ、待ってるからおそらくこの人たちも参加者なんだろうなっていうので、女性が3人いて、1人が結構長身の女性、スラッとした女性。あと2人は友達同士で来てる感じの。 女性いて3人いたのね。で、あの、男はまだ誰もいなくて、で、俺がね、あの、まあ、男で一人目なのかなと思ってピッて言って。で、特に話すこともないよね。あの、まあ、ツイッターなんて開いちゃって。なんか人集まってねえみたいなね。少ねえのか今日はみたいなね。ちょっとつぶやいちゃったりもしましたけど。で、しばらく待っていたら、あの、男性が3人来まして。3人友達同士で来ましてね。いや、つれえなこれと思って。そんなワイワイ系かと思ってさ。で、そしたら、受付の人がさ、一緒に来てさ。あ、じゃあ、あの、全員集まったんですよね。あの、お店の方行きましょうか、つって。え?と思って。え、ということは、女性3人の男性4人っていうこの構成で今日やるんですかと思って。え、最近ずっとさ、その、婚活パーティー行くと、ま、10人から15人ぐらいはいるわけじゃん。あの、だ、合わせてだよ。男女合わせて20人から30人はいたりするわけだよね。っていうのに慣れていたのもあるし、これまでの、なんでしょう、その、趣味婚っていうの?なんかイベントと絡めた婚活に関しても、やっぱり20人から30人ぐらいの規模でやっているからさ、そういうんじゃないんだと。少数っすね、つって。なんか会社帰りに同僚とね、卓球行ってんのかぐらいのレベルじゃねえかと思ってさ、大丈夫なのかしらなんて思いつつさ、で、まあ、行くわけなんですけど。で、上行くのもさ、多分ポンゾーが5階とか6階なんで、6階かな?なので、エレベーター乗ってくんだけど、人数乗り切らないんだよね。6人ぐらいなんで、マックスで。でも参加者ね、受付の人含めてさ、8人になってるからね。だから、乗り切れないみたいなさ、ところで、2回に分けてさ、行くんだけどさ、あの、参加者の女性たちと、俺っていうね、謎なメンツで、まず先に行き。で、その後に、男、その3人組と受付のね、人、スタッフの人が一緒に上がってくるっていうね、やつでさ。何これと思って。こんな婚活なのか?まあでもいいだろうと思って。で、先にさ、上行くじゃん、6階について。で、お店のね、中が見れるわけよ。で、覗いたらさ、なんかすでにね、結構盛り上がってんのよ。な、人が結構いて、なんかやってんのかイベントっつって。な、先にやってるイベントとかなのかなと思って、ね。で、そんなんでさ、で、みんな揃ったから、じゃあお店入りましょうかっつってさ、受付のさ、スタッフの人がさ、入ってって。で、お店入って。そしたら、今日8人って言ってたんですけど、つって、なんか7人なんですって言って、受付っていうかね、そのお店の人に言って。で、この席で大丈夫ですかとか言って、なんか席の話してさ。で、そしたら、じゃあ男性の方はあっち座って、女性の方はこっち座って、みたいななんか言われて。で、私一番ね、奥の方の席座ったんですが、ねえ、ただの居酒屋に、居酒屋にただ男性4人で、そのスタッフの人女性だからさ、男性4人女性4人で普通に居酒屋に来てる感じ、あ、なんだこれと思って、そんで、別になんか中入ってね、席についても、別のね、グループは別のグループで全然普通にはしゃいでさ、騒いでるからさ、あ、なんか貸し切りって感じでもねえのかと思って、こういうイベントって、貸し切りっていうのが、本当、なんていうの、刷り込まれてるというかさ、貸し切り以外で立ち会ったことがないから、あ、なるほど、と思って。逆にお店って貸し切らなくてもこういうイベントをやっていいんだ、と思ってさ。で、そんなんでさ、ねえ、じゃあ、先になんか飲み物を頼んで、って言われて。はい、つって。で、ただ飲み物頼んでっていうか、この店って、ワンドリンクは絶対ちょっとしないといけないので、それだけお願いしますとか言われて、え、どういうこと?と思って、ね、イベン トってさ、結構含まれてるじゃん。ドリンク代とかってさ。じゃないのかと思って。で、ワンドリンクはね、ちょっと頼まないといけないので、お願いしますみたいな感じだったから。あれ、参加費プラス、ワンドリンクの飲み物はお金かかるのかと思って。まあ、書いてあるのかもしんないよ。ホームページとか参加のところに。でもさ、そうなの?と思って。あ、書いてある。ま、読んでなかったら私が悪いんでしょう。でも、っていうね、ところだけど、これまでいろんなの参加してきた上で、こんなのなかったからね、ちょっと笑ってしまうんですが。注意事項。参加費とは別に、別途、席チャージ料、チャージ料500円プラス、ドリンクチャージ代500円から、ね、かかりますって書いてあります。ああ、なるほどですね。っていうことで、じゃあ驚きのね、事実今書いてありましたよ。ワンドリンク、プラス、チャージ料、まあ、お通し代だね。これかかるってことですよ。だから、参加費ね、男性が4800円。で、チャージ料が500円。そして、飲み物。まあ、だいたい600円、700円します。700円だとしましょうじゃん。ね。っていうことですよ。あ、じゃあね、いつも通りの金額じゃないですかね。合わせてみたら6000円みたいなね。ところではございますけどもね。まあ、500円、700円だとして、1200円だから、ね、ジャスト6000ですよ。っていうところだけど、いやいや、ちょっと待ってると。女性の人もと思って。ね、女性の人も500円プラス飲み物でね、1200円ぐらい上乗せされるっていうことは、2000円もともと払ってるの3200円と思って。結構激しいねーと思ってさ、女性3200円払ったらよ、普通の、ねえ、飲み会行けるじゃんと思って。500円とか1000円だからさ、ちょっと行ってみようかななんて思う人もいるわけでさ、なんだろうかなんてちょっと思ったりすんだけどね。まあいいや、ね。で、そんなわけで、飲み物もね、運ばれてきて、私、生を頼みました。これは卓球するのに生飲んじゃうみたいなね。よくわかんないけどもね、本日1食目でございやすとね。で、そんなわけで、飲み物運ばれてきてさ、で、乾杯っつって、飲むわけ。で、特に、ないんだよ。私、ね、何番の、ね、パルナイトですとか。そういうのもなくさ。で、こういうプロフィールカード書いて、渡してとかもないから、普通にスタッフの人もね、席に着きながら、じゃあちょっとなんか最初、簡単に自己紹介でも、みたいな。って言われてさ。で、なんか、自己紹介、名前と、あと好きな食べ物みたいな。を、じゃあ順番に言ってってください、とか言われて。じゃあ男性から、つって。って言ってくわけ。で、ね、なんか唐揚げが好きだ、とかさ、なんか寿司が好きだ、とかさ、なんかみんな言ってさ。で、俺の番になって。ラーメン、好きです。ただちょっと最近ダイエット中なので、控えております、みたいな。なんだそれみたいなね。そんな話してさ。で、ね、その後女性陣もね、名前と好きな食べ物言ってる。で、合コンじゃんと思って。婚活パーティーじゃねえだろこれ。ただの合コンじゃねえかと思ってさ。で、わけわかんねえなと思って。ほんと、貸し切りでもない、ただの普通の居酒屋、俺が行ったことある居酒屋で、男4人、女4人、ね。それで、普通にお酒を飲みながら自己紹介してんの。なんだこれと思って。いや、ほんとね、そんな、卓球婚って言うから、もっとさ、がっつりとしたね、スポーツをして、で、その後に、じゃあちょっと、なんか紹介タイムじゃないけどさ、スポーツをやって、で、みんなね、ちょっと打ち解けられたから、それを持って、じゃあちょっと運動した後のね、お酒も美味しいから、ってさ、みんなでお酒乾杯して、じゃあ自己紹介もね、改めてして、みたいな。だったらわかるじゃん。じゃないんで、普通に居酒屋で始まっちゃってんの。いや、卓球できる居酒屋に来て合コンしてるだけでしょ、つって。 で、そんなんでさ、したら、まあ、一通りね、その自己紹介して。で、その後も、まあ、ちょっとだけね、雑談してさ。そしたらさ、もう、すぐよ。じゃあ、まあ、四人席みたいなのがね、分かれてるっていうか、まあ、隣接してて、そこでね、8人で喋ってる感じだったんだ。片方のね、その、スタッフ含めの4人席のところ。っていう、まあ、スタッフ、そう。そうだよね。スタッフが1人いて、ん？違うな。あれだね。2つのブロック分かれてんだけど、あれだわ、もうね、もう記憶がね、ぶっ飛ぶぐらいね、なんだこれだったんだけど。俺の方の席、奥側の席は、俺と、男性の人一人、あと女性の人が対面に一人、っていう三人の席。そんで、もう一個の島が、女性三人、スタッフと、あと、ね、友達で来てる二人組の女の子は三人、と、あと、男の人が、二人。友達、ね、三人組のその片割れね、二人っていう構成だったんだけど。で、そんなんでさ、やっててさ、じゃあこっちのね、そのスタッフ側にいるところで、こっちの4人でね、スタッフ、私は外れますんで、もちろんなんだけど、ね、スタッフがね、なんか結構主張がすごかったから、まあ、いて助かったは助かったんだけど、主張がすごいからちょっと混乱してるところあったんだけど、そこのね、俺とは違う島のところ5人いるんだけど、スタッフの人抜けるので、女性2人、男性2人ね、これでミックスして、卓球しましょうという話になって、じゃあ向こうで卓球してきますねつって行っちゃって、その間は我らね、私あと男の人1人、あと女性の人1人、3人はご歓談くださいって言われて、何それと思って、でだから片方のグループは卓球しに行ってるっていうねところで、でスタッフの人もいねえしみたいな、だから普通に喋ってるんだけど、まあなかなかね、私も緊張しちゃってるところもある中、その男性の人、参加者の男性の人が結構頑張って回してくれて、いやーありがてえなーと思って、まあ逆にね、一緒のその男性の人がもし全然喋んない人だったら、多分俺が回すんだけどっていう、まあ結果そういうのあるよね。回す人いねえから回すみたいな絶対あるじゃない。なんか社外のね、研修とかもそうじゃん。わかんない、そうちゃんとか言ってもわかんないけど、社外で研修とかあった時にさ、仕事ね、でそんな時にまたグループ作ってディスカッションしてくださいとかって言われるんだけど、その時にやはりなんか進行役というか、ね、いたらその人任しちゃうけど、いなかったらとか、年齢的なところとか考えた時に結構回すことが私ありますからね。やらなきゃやりますと。でもやらなくていいならやりませんみたいなスタンスですからね、いつもね。まあそしたらすごい話をね、回してくれる人だったからすげえ助かったなーと思ってさ。そんでね、その女性の人とさ、なんかスポーツとかは今までやってたんですかとかさ、背高い人だからさ、そしたらなんかバスケットやってましたとか言ってさ、でねえ、どこ住んでるんですかとかね、みんなで話してさ、で仕事の話とかして、でほどほどね盛り上がってきてさ、そしたらちょうど向こうのね島の人たちが卓球終わって帰ってきて、なんかそれでじゃあなんかゲームしましょうかみたいな話言ってきて、そのスタッフの人がね、いやこっちの島今ようやく話盛り上がってきたから、トークでいいんじゃないですかみたいなね話をさ、その参加のそのもう一人の男性の人がねちょっとしたりとか、まあ変な空気になっちゃってとかあってさ、でまあなんだかんだあって、でその後ちょっとおしゃべりした後に、じゃあ今度こっちの島でも卓球しようかってね、卓球しに行って、でまあ男女ねペアになってやったりしたんですけども、まあ卓球経験者はいないよね、誰一人いない、男性も女性もいないみたいな。だからね、全然期待していた ねえ、結構みんなで卓球やって、ね、がっつりやって盛り上がって、ね、試合形式でやってみたいなさ、白熱してみたいなさ、世界卓球みたいな、愛ちゃんみたいな。で、そこでね、なんか生まれる友情みたいな、ライバルみたいな。その後に、なんか、ね、昨日の敵は今日の友みたいになってさ、で、連絡先交換してさ、来週会いましょうみたいな。ないね。普通に、ピンポン。もう、キングオブピンポンだったもんね。こんな感じかーと。だからもうひたすら私はもうスマッシュ打たずに、上げ続ける。ね。打たれてきたやつを上げるみたいな。やってましたけどもね。で、そんなんで、まあ、10分15分ですか。やりました、卓球。10分ぐらいかな、ね。卓球やりまして。で、1ゲーム。1ゲーム11点待ちだけやって、1セット終わって。Y 勝った、Y 負けた、つって。じゃあ席戻ろうか、つって。何これ、つってね。もう卓球やってる時間が短い。結局、最初にね、俺たちとは違う島の人たちが卓球して、戻ってくるの早かったもんね。やっぱ10分15分で戻ってきて。で、その後俺たちが行ってね、10分15分で帰ってきて。だから、15時から始まったイベントですけども、もう一通り卓球に関しては、15時半ぐらいの時点で、卓球終わっちゃってんだよね。で、その後なんかみんなでお話ししましょうみたいな。あとちょっとゲームとかもあるから、それなんかやりながらね、楽しくやりましょうみたいな。全然卓球じゃねえじゃんと思って。っていうのがあったりとかしてさ。で、もうね、その後は、ぐだぐだな感じではありましたが、スタッフのね、女性の人が、まあ、かなりインパクトのある人でね、おしゃべりも好きな人だったから、まあ、結構その人が喋りながらね、場を盛り上げて、という感じだったんですけどもね。で、結局、その後、もう結局卓球こんなの全然卓球しないねって話になって、じゃ卓球しようか、って、その後ね、ちょっと卓球また、男女でね、ちょっと行って、やったりとか、しましたけどもね。だ、正味、卓球やったのって、この2時間のイベントの中で、多分、45分ぐらいかな。そんなんやったのかな、まあ、そんなんでさ、だから、普通に合コンだよね。この、ポンゾーっていう卓球居酒屋で合コンしました。どうなりますか？うん、こうなりますみたいな。感じだったんだよ。いや、全然婚活って感じじゃねえなと思ってさ。でね、まあ、一通り終わって。で、16時半かな？なったから、1時間半経ったからさ。まあ、この間、ね、男性陣はちょっとね、お酒をみんなおかわりね、追加してますから。まあ、プラスね、また700円かかってるわけなんですけども。で、食べ物なんか変な、ナチョスみたいなのがね、1個出てきただけで、ね、何これって。ところでありましたけど。で、そんなんで。で、お時間もね、結構ほどほど来ましたから、って話になって。じゃあ連絡先交換しましょう、なって。もうここは逆に良かったよね。じゃあ皆さんちょっと交換してもらって、っていう話になって。ね、ここで交換しないっていう選択肢がないから。じゃあ LINE で、つってね、みんなでね、QR コード出したりとか、読み取ったりとかして。で、そんなんでさ、やるわけですよ。だから、一応女性のアドレスは私、3つ増えましたよ。そういう意味では。で、ちなみに女性、タイプかタイプじゃないかで言ったらですね、タイプでは、ございやせんね。まあ、いろいろ衝撃があったからね、全然女性の話しなかったけども、まあ、身長が高い人、ね、そのモデルさんみたいな人でさ、もちろんいいんだけど、まあ、結婚するのであれば、自分より身長が低い方がいいかな、みたいな。圧倒的に俺より高いんだよ。多分175ぐらいあんじゃねえかなって思うから、10センチぐらいはでかい人だったから、まあ、ね、って思って。 で、あと、その、女性の友達二人組で来てる人に関しては、片方がね、荒川静香みたいな人。で、もう一人がね、この人出てこないで見たことある顔してんだよ。でもね、全然出てこなくて、なんか高校の同級生にいたな、みたいな顔してた。でも全然好みじゃないっていうか、もう、そういう対象にはならないような人で。っていう感じでございましたんでね。もう、最初から全然ね、もう、今日はやったるぞとかね、いいとこ見せようとかね、それなかったから、ね。だから、まあ逆にリラックスできたのかなと思いますけどもね。で、そんなんで一応アドレスは増えました。で、まあ、アドレス交換とかもね、5分10分で終わりましたから、残り20分。あと、また五感談をってなってさ。で、みんなで、なんか、ああだこうだ話しながらさ。で、そんなんで、ね、で、時間来ますからってことで。じゃあ、お会計なんですけども、ですよね。で、お会計に関しましては、じゃあ皆さん、お酒の方と、あとは、お通し代ということで、女性の方が、プラス1200円、ね。男性の方が、1900円みたいな話になってる。で、もうそこで会計ですよ。ね、プラザアルファこんなに取られんのかつってね。で、そんなんでお会計してさ、終わるわけ。で、ね、もうイベント終了ですよ。で、各自ね、普通にエレベーターで下降りてって。じゃあ、今日はありがとうございました。ね、バラバラと、ね、散っていくわけなんですけども。もう誰も、ね、そうだ、声をかけるまでもなくね、普通に散っていくって全員が。なんだったんだろうと思ってさ。で、外出たらさ、むちゃくちゃ雨降ってるしね。行きの雨とはもう全然勢い違うからね。もう台風が来ている雨がね、すげえ降ってさ。もう踏んだり蹴ったりってね。とんでもねえ婚活パーティープラス、ね、台風みたいなのがあってさ。なんだろうねみたいなね。感じでございましたけどもね。だから、まあ、これまでの婚活がしっかりしていたって感じするけど、今回の婚活、いや、完全に、合コン仲介業なんだよね。ね、だって、居酒屋でかかっているお金は、普通に全員払ってんだよ。ね、だから、飲みに行って払ってると全く一緒な金額払ってるわけ。で、でも、別に俺たちは、男性が4800円、女性が2000円払ってるわけ。だから、これが仲介料なんだよね。そのイベント会社に入るお金。で、このお金もらったら仲介しますよって言って、じゃあスタッフの人がいて、で、ね、あ、こちらですよって今日の合コンこちらですっつって。で、店入ります。一応司会はしますよっつって。でも、そこでの飲み食いは全部お支払いくださいねってことなんだよね。いや、なんだそりゃっつって。で、普通に人もいっぱいいるし、他の人たちね。一般の人もいるからさ。いや、すげえなと思って。だから逆にだよ。ビジネスチャンスだなと思ってさ。なんか、しっかりしなくてもね。店を一応予約だけしていけば、あとはイベント仲介として、やれるんだなと思ってさ。っていうね、まあ逆に目から鱗な感じでございましたけども。ね、もう二度と行かねえと思って。この会社。ね。調べれば多分わかると思いますけども、もう絶対この会社が企画するイベント行かねえと思って。まあでもいいのかもしんない。ちょっとわかんないな。今になったらもう一生行かねえと思ったけども、その、合コンしたいとか、思ってる人いるんだったら、友達二人で参加したらいいかもしんないね。一人参加は結構きついかもしんないね。だから二人参加で行って、で、向こうもね、男の人が何人かね、友達として来てたりとか、女の子も友達として来てたりとかして、で、司会進行がいて、合コンしましょう、みたいな。いや、だったら友達お願いした方がいいんじゃねえか、みたいなね。ところあるけど、友達に合コンお願いしてさ、なんか、ね、変な感じになっちゃったらさ、 またそれもそれだけど、もうお金払ってね、ビジネスとしてね、やってくれている合コンであれば、まあ、後腐れもないからさ、そういう意味ではね、いいのかみたいなね、ところありますけどもね。あと絶対に連絡先交換ができるっていうこと、みんなね、交換タイムってのあるからさ、そこでみんなで交換しちゃってくださいねって言われるから、そういう意味では確実にアドレスはゲットできて、その時にすごく好みな子がいたら、その子に後でね、連絡ができるわけだから、そういう意味ではいいのかなね、だから使いようだなって思うけどね。もうスタンスが全くね、普通の婚活とは違ったなってね、ところでございましたんで、まあこういうのがね、いいかなってね、なんかかしこまった婚活パーティーはちょっとなんか苦手かななんていう人に関してはね、合コンとかのがいいなみたいな、最近合コン誘われねえしなみたいな、そういう人にはすごくね、合うのかなってちょっと思ったりしますけどもね。結果話しててね、ボロクソ言ってやろうと思ったけど、結果なんか良かったのかもしれねえとかね、思い始めてる私がいますけどもね。まあそんな感じで、まあ近々ね、また他のスポーツの婚活はしたいと思いますけども、まあ次ボーリングかな。でボーリング婚あったらまたね、私頑張れますから、ボーリング卓球、ボーリング卓球とね、これでやっていきたいなとね、そんな風に思っておりますよというところでございます。じゃあね、なんか全然ボロクソ言うつもりが全然ボロクソ言えなかったね、ところでございましたね。じゃあお便りをね、いただいてますから、読んでいきましょうか。ラジオネーム羊狩り水族館さん、おいおいパルさん、数ヶ月前まで現実的に考えて同い年か一個で一歳年上までなら OK って言ってたじゃねえか、何しれっと6歳も条件引き下げてんだよっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。いや、リアルに考えちゃってね、本当はずっと同い年ぐらいまでって考えたんだけど、でもどうしてもさねえっていうのがあって、なんかね、やっぱ32、3だなーって思ってしまう自分がいましたね。もうそこしょうがねえなと思ってさ、そこで頑張っていこうとね、思っております。でちょっとしれっとね、何事もなかったかのようにね、年齢下げてしまいましたけど、まあでも現実ラインでしょ、まだその10歳年下がいいとか言ってるわけじゃなくて、言っても4個下とかだよね、3個4個下だよ、セーフねっていうことにしてほしいなってね、思っております。まあ、そんな感じだね。じゃあ、で、この後、もう話はちょっとあるんだけどさ、その、卓球婚終わって、で、土砂降りの中ね、表に出されて、で、どうしようかなって思ったんだけど、せっかくね、渋谷の駅前にいるので、ボクシングジムの解約に行こうと思って、実際にね、ボクシングジムに直接行って、で解約しないとダメよっていうなんかハガキが来てさ、電話とかじゃダメよって書いてあったから、じゃあ行かなきゃなと思って、で、行ったんだよね。で、今まで行っていたそのボクシングジムに関してはなんかつい最近移転したらしくて、前はね道玄坂のところにあったんだけど、逆の口、宮益坂の方に移動したらしくて、すげえ雨降ってる中、もう宮益坂の方まで行くのかとか思ってね。宮益坂ってのは、ポン蔵に関してはね、まあ、センター街にあるのよ。だからセンター街にあったところから、もう八甲の方まで行って、ね。で、もう渋谷も、逆口行くんだよね。逆口行って、また坂があるから、そこ坂登ると、それ宮益坂なんだけどさ。そっちまで行くのかと思ってさ。でもすんげー雨降ってんの。こんな雨降るってぐらい降ってて、もう足とかもびちゃびちゃになっちゃってるわけ。まあ、しょうがねえなと思ってね。でも、もう歩いてて、ね、宮益坂上がったぐらいで、いやもうさすがにちょっと、雨宿りしねえとダメだなっていうぐらい雨降ってきちゃって。 意外とね、このぐらいの勢いの雨って、ちょっと待ったら止んだりするからさ、ちょっとだけ雨宿りと思って。で、ビルのさ、ところで、ビルの入り口みたいなところでさ、雨宿りしようと思って、ちょっと入ってね、そこで外を眺めながらさ、待ったらさ、って言われて、女性の声でさ、って言われて、なんだと思って、卓球婚の参加者かと思って、で見たらさ、全然違う、新卒みたいなリクルートスーツ着てるようなさ、女性がさ、声かけてきてさ、雨宿りですかって聞いてきて、はいっつって、ナンパかって、さすがに思わないんだけど、完全に勧誘かと思って、なんかの勧誘来たかと思って、絵画英語の教材とか思って、そしたらでもちょっと雨すごいんで、ちょっと雨宿りちょっとしてるんですけどつって、そうなんですね、私ここの不動産屋でつってね、ちょっと今働いているんですけどもと、一日三人、なんか、ね、お客さんに話を聞いて、それをちょっと、なんかやらないといけないんだって、仕事で。だからちょっと、協力してもらえませんかみたいな言われて。うわ、めんどくせえなと思ってさ、それでなんか、いろんな書類書かされたりとかすんのやだなとか思ったら、ほんとそうじゃないらしくて、本当に、ちょっと話聞いてもらって、で、ちょっと感想もらえればって感じで、ほんと5分ぐらいでって言われて、助けると思って、つって。あ、全然じゃあ、もういいっすよ、つってね。そんで、話聞いてさ、で、ちゃんと会社のね、中まで、ビルの中まで入ってね、で、ちょっと通されて、こっちのなんか模型見て、で、模型見てもらって、みたいな、ここのあれでこうで、つって。で、そんなんでさ、どうですかみたいな言われて、ああいいっすねっつって、でまあまあ渋谷にね私も住んでますから、でね、どこに住んでるだとかさ、家賃がどのぐらいだとかね、年齢がどんなもんだとかでいろいろ言ってさ、で実は自分も宅建持ってるんですよみたいなね、変なこと言っちゃって、まあそんなんでなんか婚活の後にね、全然違う女性と喋るっていうね、ところでございましたけどもね。で、そんなんやってさ、で、その後、5分、10分でね、お話終わって、ありがとうございました、ですね。で、外出たらさ、もう雨、ほぼ止んでんだよね。まあ、足びっちゃびちゃなんだよね。もう何やってんだろうと思って。ね、もう婚活は散々、雨でびしゃびしゃ、ね。あと、不動産屋にね、話聞かされるっていうね。でも、スーパーコンボだなと思ってね。まあ、いいやと思って。じゃあ、つってね、ジムの方行ってさ。で、ジム入って。ね、なんか、直接来ないと解約できないって聞いたんで来ました、つってね。で、書類いろいろ書いてさ。で、もう、そこでもう3分くらいで、じゃあ、つってね。もう来ねえわ、と思って。結構まだ使えるらしいんだよ。なんか8月いっぱい使えますんでみたいに言われて、そんなわけねえだろうと思って、俺入ったの12月末だぞ。で、確か12月末だけど1月からにしてもらったから 1,2,3,4,5,6 だから6月いっぱいなんじゃないのと思うんだけど、使えますんでとか言われて、いや、あ、まあ来ないっすけどとか思いながらね、あ、わかりました、じゃあつって、で、そんなんで出てきてさ。で、どうしようかなと思って。もう今日こんなんじゃ終われねえなと思ってさ。まあ、別にね、エロい店行こうとかそういうのは全然思ってませんけども、なんかなと思って。で、前々からちょっと気になっていたさ、居酒屋さんがあって、居酒屋ってほどでもないんだけどさ、普通のチェーン店の串揚げ屋さんがあってさ、行きたいななんて思ったんだけど、行く機会なかったんだけど、すごい近いのね、そこの宮益坂から。だからちょっと飲もうかなと思っても、こんな日だし、こんな流れだし、一人でちょっと飲み行ってもいいなと思ってさ、思って。で、ほんと珍しいよね、一人でお酒飲むなんて。ま お酒というかね、ちょっと串揚げを食べたい気持ちがあってね。だから、卓球場でビール2杯飲んで、で、串揚げ屋さんで、ハイボール1杯飲んでみたいなね、感じでございましたけどもね。あの、串揚げ屋さん、こないだ、あれだよね、カンブリア宮殿でさ、串カツ田中、やっておりましたんでね。あの、それもあって、ね、串カツ田中特集というかやってたから、それもあって、串カツ食いて、みたいな。そんな流れもございましたけどもね。まあ、前々から行きたかったところで。あんま行ったことないんだよね。田中ぐらいしか、串カツの、なんかチェーン店って。だから他のチェーン店どんなもんなんだろうなと思って。で、行ったんですが、こちら、串カツデンガナ、行きました、渋谷店。で、やっぱりいいんだよね。いいっていうのは、お通し代がかからない。さっきの卓球コンに関してはお通し代かかってからね、500円ね。ここはかかんないで、キャベツが出てきます。キャベツにね、ソースつけて食べてくださいね。で、ありまして。で、なんだかんだでハイボール飲みつつ、土手セット。ね。牛の土手串と、あと卵のね、うずらの卵かな。それもね、土手で煮てるやつ。っていうのと、あとは普通に串揚げ、牛肉、鶏つくね、タコ、キス、アスパラ、ポテマヨ、うずらの卵とね、食べまして。まあ、合計、だいたい1500円という感じだったんだけどさ、なんか串カツって串揚げっていうの高いなと思って、あんなさ、なんかちっちゃい感じの、なんかもう、ね、枝の先っぽにさ、なんかぶっ刺してさ、ちょっと揚げたぐらいの、あれじゃん。で、一本やっぱ100円ぐらいすんだよね。120円ぐらい。いや、回転寿司一皿分じゃんと思って。それ考えるとちょっとなーっていう感じよね。あんな、ほんと素材、ちっちゃい素材を揚げただけみたいなさ。まあもちろんね、そういう商売だからあれなんだけどさ。なんかそのボリューム感も、ないし。まあ、ダイエット中だからま、それはいいんだけどさ。でも、油がすげえあるからと思うんだけど。で、100円換算するとね、コンビニのおにぎり1個だろって、まではいかないけど、普通に回転寿司で一皿食べられる金額で、こんなちっちゃいうずらの卵2個みたいな、揚げたやつ食うみたいな。とかね、思うと、なんか満足感はね、ないなって、ちょっと思って。だったら、焼き鳥だって120円じゃない?一本さ、別に食いに行ったってさ、安いとこだったらね。そしたらそっちの方が全然満足感あるんじゃないとかね、思ったりしながらね、もう大体今日全部不満ですから。すべての流れは全部不満なんで、ここでもね、不満をぶちまけ。で、そんなんでさ、もう一人立ち飲みですよ、これね。誰もいないお店で、ね、早かったから時間がさ。もう一人でね、飲み、ね、串を食べ。そしたらなんか女性の、なんか、三人組みたいなのがね、途中入ってきてさ。全然もう遠くの方のね、カウンターの方行っちゃったからさ。もうここでも出会いはねえなと思ってさ。じゃあ帰ろって思って、ね、ごちそうさまーすってね、出てきてさ。で、まだこの時点で7時ぐらいなんだよね、19時。どうしようかなと思って。もう、パチスロ行っちゃおうかなと思って。で、久しぶりにパチスロ行ったね、なんかね。ダメならとことんダメなままね、行きたいなと思ってさ。で、打ちたいパチスロもね、私、ありまして。グレン・ラガンのパチスロが出たんだけど、打ったことなかったから。だから、それが、もしあったら打ちたいななんて思ってさ。で、パチスロ行ってさ。まあ、あと、ちなみに、あれですよ。もう、最低なね、休日の過ごし方してますけど、さらに、マチコン行く前にですね、マチコン、その、婚活行く前に、土曜日ね、ちゃんと馬券とか買ってるからね。もう馬券買って、婚活やって、で、不動産屋に勧誘されて、で、一人で飲んで、パチスロ行っちゃうっていうね。もう37歳のダメな休日コンプリートみたいなさ、感じになっておりますが。で、グレン・ラガンね。 あったからさ、打ってさ。したら良かったよ。いい出来だった気がするわ。なんだろう、パチスロっていい出来とかあるのみたいな感じあると思うけど、しっかり、原作ファンがやっても、まあ、楽しめるような作りになってるというか、キャラクターとかの絵も、多分書き下ろしなんだろうなっていうようなのがあったりとか、わかんないけどね、なんか、すごく、いい感じじゃんって思って。で、あんま出なかったんですけどもね。すごくグレンラガン、エロい。グレンラガンに出てくる女の子って、すごい健康的かつエロいみたいな感じがすごいあるんだけど、それがしっかりね、出ててさ。だから、お、グレンラガンの子最高だなと思って、やっぱり、つって。俺、グレンラガンのね、ヨーコって女の子がすごい好きでさ、添い寝シーツとか持ってるから、ぐらいは好きなんだよ。だからさ、あーやっぱヨーコっていいんだなーっつって、ね、しみじみと感じて。でもね、あんま出ないからさ、他の台に移ってさ、全然わけわかんないルパン三世の新作みたいに打ってさ。で、なんだかんだ3時間ぐらい打ったのかな ?3 時間、3時間半ぐらい打って、マイナス5000円ぐらいでね、終わりました。まあ、がっつりね、久しぶり打ったなーって思えるぐらい、パチスロ打って、まあ、5000円で済んでんだったら、ま、いいのかなってね、思ったりするんですけども。で、そんなんでさ、まあ、ようやくね、1日が終わりましたよ。10時、22時半ぐらいまでか、スロットやって。で、家帰ってさ、まあ、ちょっとご飯食べながら、グレンラガン、ヨーコ可愛かったなって思ってさ。で、こっからあれですよ。もうオナニーの話に切り替わりますけど、前々からね、私、もうずっと言ってる、カスタムメイド 3D2 っていうさ、まあ、紙エロゲーがあるんだよね。その、女の子を、クリエイトしてね、自分好みにクリエイトして、身長だ、おっぱいの大きさだ、顔だ、髪型だ、髪の毛の色だ、目だ、全部で好きにして。で、作ったことをエロいことができるっていうね、そういう紙ゲーがあるんですが、そちらで、グレン・ラガンのヨーコを激似にできねえかと思って。で、そんなんでさ、まあ、いろんなことをね、やり、まあ、激似になるわけですよ。ね、もう、まんまですよ。グレン・ラガンのヨーコですよ。マジで。まあ、それは、なんかいろんなね、ルートからの情報仕入れ、ね、そういう構成になりましたけども、画面をスクショして、で、ツイッターなんかで開けたら、あれなんかグレン・ラガンの新しいゲーム出んのっていう。まあ、もちろん今度出るらしいんだけど、それと勘違いされちゃうぐらいグレン・ラガンの擁護になりましてね。最高だなと思って。この擁護がエロいことすんのかと思って。って考えただけで、これ、100回抜けんなと思って。ね、そんな、もうほんと踏んだり蹴ったりな一日だったけど、最終的に、満足するオナニーで今日が終えられればそれでね、すべてよしじゃない。終わり良ければ全て良しなんだから。だから、なんか、なかなかないよ。このね、おかずで、100回はいけんなーなんて思えるの、そうそう出会わないでしょ。それがさ、もう俺のパソコンには、もう生まれてきてさ。いや、すげーわーと思って。そんで、そのエロいのを見ながらさ、やるじゃない。まあ私もね、トレーニングもしながらですから、また仮用なトレーニングしながらね、擦っておりますけども、でも擦りながら思うもんね。いや、100回じゃねえなと。これ200回抜けんなと思って。っていうぐらい、やっぱりすげえ、グレン・ラガンのヨーコが最高で。やっぱね、エロさと健康美っていうのが、すごいいいバランスなんだよね。って思って、健康美が好きなの多分ね。前々から言ってんじゃん、なんか、 運動神経がいい子はいいとかさ、ね、運動が嫌いじゃなければいいとか、なんかちょっと運動ちょいちょい出すんだけどさ、俺好みの人に対して、多分その俺小学校5年生ぐらいから中3ぐらいまで好きだった女の子がいるんだけど、その子もバスケしてたんだよね。すげえ運動神経良くて足も速くて、運動神経いいのにすげえ惹かれんの多分。だからね、今だって腹筋が割れてる子がいいとかって言うけど、やっぱそのスポーツマンというか、そういうのに多分惹かれるんだよね。だからグレン・ラガンの陽子とかって結構その戦うんだよね、前線で戦うからさ、アクションするから。だからやっぱりなんかそういうどんくさい子っていうよりは運動神経のいい子がやっぱし魅力的だなって感じるわけ。なのでもう最高なんだよね。そんなこと考えてさ、チンコしごいてたらさ、いや100回200回じゃねえなと思って、普通にもう2億回いけんなとか思って、もうリアルにもう本当に思ったから2億回いけると思って、だからこれもう1回行った後でもうまたいけんじゃねえかと思って、いつもね、絶対もう今日オナニーはこれもう1回出した後もう1回やるんだっつってね、今日2回やるって思ってもう賢者になるじゃん、何言ってんだっつってね、あの政治経済の話しいいよってなるじゃん。でも今日はいけんな、2億いけるって思ってるってことはね、もう1億分の1になったとしてもね、2回いけるわけじゃん、だから2回いけんだなと思って、でそんなんでさ、一回行きまして、でもまあすぐには回復しないわけなんだけども、やはり終わった後ちょっとだけね、時間経つと行けんなと思って、でなんだかんだでその日、0時過ぎから朝6時ぐらいまでの、間に3回抜きましてね、おじさんね、もう最低なおじさんだね、土曜日この生活ね。まあ、最後ね、そんなね、オナに3回して、グレン・ラガンの陽子でね、抜くっていうところでございましたけどもね。なんかそんなの。だから、頑張って、婚活パーティーとか行ってさ、出会いがとかね、結婚がとか言ってるけど、もう結果、オナに3回して寝るっていうだけのおじさんだからね。しかも早寝するとか言ってもしないで朝になっちゃってるしさ、でオナニーが最優先じゃん、グレン・ラガンの陽子で抜くのが最優先だからさ、仕方ないよなぁと思って、だからそんなんだからね、もう日曜日なんてのもね、もうないようなもんですよ、朝寝てんだからさ、そんな、ね、そんな生活でございますね。もうだからもうぜひね、カスタムメイド 3D2 ほんとずっと言ってるけど、いいよ、出たのっていつなんだっけ、2015年とかだと思うんだけど、いやすげえソフトだよ本当に、今買っても全然いける。カスタムメイド 3D2 っていうのがね、その前出たやつで、今カスタムオーダーメイド 3D2 っていうの新作が出たけど、どうなんだろうね。私、そのね、後者のやつ買ってないからわかんないんだけど、ちょっとね、どうかなって思ってて、ほんと、最初のカスタムメイド 3D2 が、本当に至高というか、騙されたと思ってね、ぜひ買ってほしいなって思うんでね、ちょっと使い方とかもあるから、その辺はね、いろいろ調べないとわかんないかもしれないけども、もし買って、いや、どうやってやったらいいのかとか、どうやったら、そのグレン・ラガンの陽子ちゃんみたいなの作れるんですかみたいな。あったら、個人的にレクチャーするんで、ぜひね、体験してほしい。素晴らしい、本当に。びっくりする。そんなわけで、全然ね、婚活のね、収穫はございませんでしたけどもね、夜のおかずの収穫はあったというね、とても素晴らしい、有意義なね、日を過ごしたななんて。ところでございやした。まあ、もうこれがもう今日のね、二大テーマですから、 まあ、あとはもうゴミみたいな話をね、点々としていきますけどもね。じゃあ、お便りをちょっといただいているから読んでいこうかね。お便りいただいております。ラジオネーム、トリンドルさん。広島市立、広島市立図書館の横の映像資料館みたいなところで映画見たよ。7月と8月は平成生まれは無料だったから自分もタダで見れたよ。カスタムメイド1030っていう若い頃の、木村カエラが出ている映画だったよ。見終わった後にネットでみんなの感想を読んだら酷評ばっかりでびっくりしたよ。自分が毎日のように通っている場所に木村カエラとかがいるってだけですごい面白かったよ。ってことは東京に住んでいる人はどんなドラマや映画を見ても楽しめるから羨ましいと思ったよ。あと木村カエラはギャグのセンスがすごいあると思ったよ。土曜日はパフュームの映画を見に行くよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんなところでね、カスタムメイドつながりの話がね来ると思いませんでしたけども、知ってる？このカスタムメイド、何 ?1030 っていうの？木村カエラ主演なのかね、私ちょっと知らなかったんですけどもね、いつの作品なんだろうね。ちょっと調べてみましょうか。カスタムメイドね、完全にエロゲーしか出てこねえだろうと思うね。あれ、かすめのね、あ、カスタムメイド 3D2 ってかすめって言うんだけどさ、かすめの新作出たのっていうね感じになっちゃいますけど、あれだね、カスタムメイド 10.30 なのかな、あの点が入ってましたねっていう作品で、木村カエラちゃんね、出たのが2006年、全然カスタムメイド 3D2 よりもね昔に出ておりましたね。そんなね作品で、なんか奥田民生とかはね出ておりますね。なんかいい作品な感じしますけどもね。まあ、ただ酷評っていうねこと。今 Amazon で、定価4104円のところが980円でね販売されておりますんで、もし気になった方は、ね、買っていただけたらと思いますけども、まあそんなねところで、なんか広島舞台にしてるのかね。だからいつも自分がね毎日ね通ってるところに木村カエラがいるみたいな、なんか結構ねグッとくるよねそういうのね。東京だったらってのはでもあるかな。やっぱりね渋谷とかってよく出てくるから、ああそこじゃんみたいなあったりとか、本当それこそねこの間のカンブリア宮殿でその串カツ田中のね特集やってたけども、あの俺がいつも仕事行くときに前を通る串カツ田中とか普通に出てきたからね。そこになんかそこでちょっと撮影があったりとかしててさ、あここいつものところじゃんとかね、まあ、結構あるから、そういう意味ではなんか東京は東京でねその確率は高くなるかなと思うんだけどさ。だからあれですよ、私渋谷住んでさ、で前々からねちょっと調べようと思ってたんだけど、あの渋谷を舞台にしたさゲームでさ、その昔ねチューンソフトから出たソフトで、428っていうゲームがあって、あのサウンドノベルのゲームでさ、そのもう私の中でのもう本当に好きなゲームトップ3の中に入るのが、その前の作品っていうかね、街っていうサウンドノベルのゲームがすごい好きで、チューンソフトのゲームで。で、まあ、その後に出たみたいなね、ところで、428っていう、渋谷を舞台にしたサウンドノベルなんだけど、いつやったのかな？結構前にやったのよ。もう、それこそ、10年近く前にやったような記憶があるんだけど、そんな経ってないのかな？ PSP でやったから、まあ、ね、5年、5、6、7年前な気はするんだよね、でもね。ってやっててさ。で、あの頃ね、その昔ゲームした時って、渋谷のこと全然わかんないから、 やっててもさ、なんか道玄坂でとかさ、宮益坂でとかさ、で、なんか スクランブル交差点でとか、でセンター街でとか言われても、なんかピンとこないんだよね。だから、まあ、なんかそういうのは聞いたことあるみたいな感じだったんだけど、今さ、渋谷住んで、もう半年経つわけよね。11月ぐらいから住んでるから、もう半年以上経つのか。早いね。だから、もうわかんじゃねえかなと思って。で、そういえば、428のゲーム買った時、初回特典なのかな？なんか、スペシャル DVD みたいについてて。で、その DVD の内容が、出演者の人が、なんかロケ地を回るみたいなさ。だここ、ね、渋谷の地図が書いてあって、ここで撮影したよとか言ってのがなんか十何箇所か書いてあって、で、そこに、出演者が行って、ここのね、建物は、ね、ゲーム中こういうのに使われてますよ、という裏話をね、してくれたりとかするっていう DVD ついてたなと思って。だから、それちょっと見直したら、意外と今わかんじゃねえかなと思って、で、今日ね、うちの、なんかゲームがね、なんか、いっぱい入っている箱があるんで、そこを開けてさ、あったかなと探したら、そのね、DVD あったからさ、これちょっと見てみよう、見たら、わかるね。もういつも通ってるところだったね、大体。あ、もうここも通ってる、ここも通ってるっていう。結構メインが、俺が住んでる側なんだよね、その、道玄坂とかセンター街とか、あっちの方が撮影すごい多かったから、いや、普通にこう通ってるところじゃん、みたいな。ので、撮影してたりとか、あって。ね、ここの店の目の前のカラカンとか、俺、行くじゃん、みたいな。ね、歌広とか行くじゃん、みたいな。そんなんだったからね。だから、なんか、ね、今回は、その DVD 見てさ、撮影の、ね、ロケ地の紹介見たけど、今、改めてこの428っていうね、このゲームやったら、結構楽しめんじゃねえかなってね、思ったりとかしてさ。でね、まあ、俺は PSP で持ってるから、あれなんですけども、この428っていうゲーム、一応、フルタイトルで428、封鎖された渋谷でっていうゲームなんだけど、9月6日にですね、PS4 と、パソコン向けで復活すると。10年ぶりらしいね、やっぱりね。ということで、PlayStation 4版が、3800円。で、PC 版が3960円ということらしいですよ。だからね、もしよかったら、ね、いいんじゃないかなと。一応、プレステ3とか PSP、スマートフォンアプリとか、その辺でもね、リリースはしているというふうに書いてあるので、多分いろんなプラットフォームでね、ゲームできるかなと思うので、ぜひこの428、なんか今改めて、まあ別にみんながね、渋谷に引っ越してきてるわけでもないし、逆に渋谷にね、なんか詳しい人もいれば詳しくない人もいるだろうから、ちょっとあれなんだけど、なんかこの10年で、なんか渋谷行くこともちょいちょいあって、ね、道とかもよくわかるようになったなとかっていう人いたら、なんかより楽しめるかもね、って、ちょっと思ったりとかして。あとあれだからね、この428に出てくる、なんかそのサブストーリーみたいな感じなんだけどさ、その並行してなんか進んでるストーリーとかで、アニメのさ、カナンってわかる？UFO テーブルが多分作ってる、そのフェイトとか作ってるさ、UFO テーブルが多分作ってた、カナンっていうアニメがあるんだけど、それとかってこの428とリンクしてんのよ。とか、そういうのもあるから、ちょっと楽しみ方はね、いろんな方向でできるかなと思うから、ね、いいタイミングだよね。9月6日ね、発売なりますね。10周年ということでね。もしかしたらなんかそこでね、特典とかも 新しいのついてね、あるかもしれませんので、まあ、ちょっと気になった方は、ね、私 PS4 持ってませんからね、結局買わないでね、やり過ごしましたから、ね、買わないでそのお金でね、風俗行っちゃってるっていうね、風俗行ってスロット行って馬券買っちゃってるっていうね、で立ち飲みしちゃってるっていう、まあ、そんなねおじさんのお金の使い方してしまいました。まあよかったらね、こんなゲームもね懐かしのものが出ますよなんてお話でございやしたと。であとね、まあゲームの話したからあれなんですけど、今週あのスマホのゲームね、今パズドラしかしてない、パズドラとあと今パズドラがパワープロコラボしててさ、だからちょっとパワープロやったりするぐらいだったんだけど、7月26日かな、素敵なゲームが出まして、このね、スマホのゲームがキングオブファイターズオールスターっていうゲームなんだけど、昔のねネオジオのネオジオ、ね、SNK のゲームでさ、キングオブファイターズっていう格闘ゲームがあって、1994年からね出たゲームかな、ね、キングオブファイターズのことをね、まあ、KOF って言いますけど、KOF の、94、95、96、97、98、99、2000、2001ぐらいまではねやってた気すんだよね。でそっから先はなんかよくわかんなくなっちゃってほぼやってない。なんか、SNK のね、そこ、なんか、KOF の版権みたいなのがさ、違う会社に行っちゃったのかなんかよくわかんないけど、全然違うゲームになっちゃったからさ、ドット絵でね、やる格ゲーが好きだったわけでさ、なんか違う感じになっちゃってね、CG っぽくなっちゃって、なんか違うなーつって、やんなくなっちゃったりするんだけどさ、まあね、別に上手いわけじゃないんだよね。まあ好きだったってだけなんだけどさ。で、その KOF がモチーフのゲームっていうのは、なんかリズムゲームあったんだよね。あれリズムゲームなのよくわかんないんだけどさ。ちょっと一回インストールしたけどすぐやめちゃったんだよね。で、今回の KOF オールスターに関しては、格ゲーではないんだけど、アクションゲームなのよ。なんか、ファイナルファイトみたいな、その横スクロールアクションゲームみたいな。でも、なんかずーっとアクションするわけじゃなくて、最初雑魚敵がちょいちょい出てきて、それを倒して、で、ボスがいて倒して終わりみたいな、なんか、2ステージぐらいで終わるやつでさ。まあ、最近よ、そういうの多いのかな。なんか、ね、ちょっとアクションやって。で、そこでね、必殺技があったりとか、キングオブファイターズって3人組でね、戦う格ゲーだから、ちゃんとね、それも同じように3人ね、キャラ選んで、で、ゲーム進めたりとかして、意外と、まあ、忠実というか、いい要素をちゃんとね、引っ張り出してるなと思って。で、だから今週、で、何やったのって言うと、KOF のゲームしてたわ、みたいな感じになっちゃうんだけど、意外とね、良いし、キャラの絵とかも、いいよ。なんか、キングオブファイターズの絵ってさ、キングオブファイターズっていうかその、SNK のさ、格ゲーの絵ってさ、結構リアルチックに描くのがあるんだよね。でも、ちょうど間ぐらい。可愛いとリアルの間ぐらいで、今回、キャラ描かれてるから、女の子の新キャラとかもすげえ可愛いし、なんかいいよ。とかね、そんなんで。ただね、なんか、俺の環境がおかしいのかどうかわかんないんですけども、Wi-Fi で繋ぐとね、途中で通信止まっちゃったりすることがすごく多くて、だからなんかそこがね、少しやりづらいなと思ってるんだけど、これはなんか、俺のね、Wi-Fi 環境が悪いのか、どうなのかちょっとわかんないんだけど、だからね、そこだけなんかうまくね、できれば意外とサクサクと、俺の iPhone6 でもサクサク動いてはいるから、でもその割には結構なんかクオリティは高い感じするからね、まあ、いいんじゃないかなって思うんで、 もし、ね、キングオブファイターズファンの方いらっしゃいましたら、そんなゲームが出たんで、まだ出たばっかだからね、やってみると面白いかもしれませんよ。リアルなね、その、女性のっていう、エロい女性が動きますから、ね、知らぬいまいちゃんとか、おっぱいがね、揺れてますからね、おすすめかなと思いますんで、まあ、そんな、ね、KOF オールスター。あれも出たもんね、ネオジオミニみたいなね、あの前のファミコンミニとかスーパーファミコンミニみたいなのと一緒で、ネオジオのね、ミニが出ましたけどもね。まあ、俺も、結局、ゲーセンね、行ってやってたのって、SNK のゲームが中心だったもんね、なんか。ストリートファイターとかさ、まあ、スト2やるか、ね、ガローやるかみたいな、KOF やるかみたいなさ。そんなんだったもんね、やっぱりね。あ、ちょうどあれですよ。今やってるアニメの、出てこないなぁ。なんだっけ、ゲームがね、題材のさ、アニメやってますけど、ゲーム題材アニメってやだねぇ。ほんとそんなに出てこなくなってんの、俺は。脳がいかれておりますけどもね。全然出てこない。で、春尾くんが出てくるやつでしょ？ダメだわ。ね。やってますけどもね、今ね。嘘だろ、出てこねえのか、俺は。やだやだやだやだ。押し切り、れんすけ先生の。やだな。こういうのはね、ちゃんとね、この時にやっとくべき。ハイスコアガール。出てこないですね。ね、このアニメとかでね、キングオブファイターズの話とかも結構出てきますから。まあね、SNK と揉めちゃって、なんか、連載が、できなくなってた時期もあったみたいですけどもね、ちゃんと、その辺は和解したらしく。ね、アニメ化もちゃんとね、できましたから。そういうちょっとね、ネオジオ SNK ブームが、今来てるんじゃないかと、ね、思いますからね。この流れに乗って、ぜひ皆さんね、ちょっと、アプリをダウンロードして、ゲームしてみるのもね、よろしいんじゃないかしらと、ね、思いますよ。じゃあ、あとね、他のお話なんですが、そうだね、大した話がないなぁ。ね、じゃあもう、一個ぐらいちょっと話してね。もう、あ、てか、そうだ。さっきのお便り、ね、途中だったんだよね、本当は。さっき ラジオネームトリンドルさんからさ、ね、映画見たよ、みたいな。ね、話ございましたけど、その後さ、最後にさ、土曜日は、Perfume の映画を見に行くよって、ね、一応そこでお便り終わったんだけど、その後にさ、追加でお便りもらってさ、そこちょっと読みたいんですけど、後追いのお便り、Perfume の映画見た、殺意が芽生えた、あいつらほんまクソ、あんなゴミクズ見せられることになるとは思わんかった、地球上で最低の3人組じゃ。あと去年から宅建の勉強してきたけど、10年分の過去問一通りやって、文章のどこが間違っているかは一応全部説明できるくらいにはなった。でも今年の受験は申し込んでなかった。過去問理解して、おけば合格できるって本当なんかねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。Perfume の映画はね、あまり評価良くなかったらしいですけどもね、彼にとっては、どうなんでしょうかね、もしかしたらちょっといい作品かもしれませんけども。で、宅建の勉強去年からしているということで、もう10年分の過去問に関してはもう大体わかるという感じなんだけども、まあ、今年ねちょっと申し込んでないということだから、まあ、来年申し込むとかそういう形かもしれませんが、まあ、過去問理解してれば合格できるのかというねことで、宅建ね、私一応持ってるけど、宅建は本当に昔から言われてんのよね。過去問大事、 過去問全部できりゃ受かるみたいな、まあ、言われてはいるけど、最近傾向はちょっと違う気がすんだよね。やはり宅建士になってさ、分かりづらい問題っていうのはね、最近増えてる気はするよ。ここね、1、2年はちょっと見てないから分かんないけど、その俺がね受けてた3年間、ね、一度1年空いちゃってるけどもとかに関しても、なんかやっぱりね少し傾向変わってきてはいたから、でその傾向変わりつつで宅建士に切り替わったから、うん、実際どうかなって思うので、まあ、一番はやはり過去問はもちろんだけど、その問題集だよね。でまあ問題集でも基本的に過去問をなんかばらけさせたような問題集だったりするからいいのかな。うん、まあ、結果過去問みたいなところあるかもしんないね。なそんなねところでございますんで、まあ一回受けてみてね、最近の傾向とかもまあ把握した上で、もしちょっと違うんであればね、来年頑張るみたいなところもあると思うんで、まあ今年はねちょっと受けられなかったということですけど、来年ぜひ受けて、一発で受かればねそれが一番いいし、受からなくてもまあ2回目で受かるでしょうとね、ところだと思いますんで、まあ宅建ね、勉強したら受かるっていうねタイプの資格だと思うんで、だって俺が受かってるからね、俺が半身浴勉強法で受かってるってことは多分大概の人は受かると思うんで、まあなんか資格が欲しいなみたいな、まあ、資格があるからねえ、なんか仕事ありきで資格取るとさ、資格ありきで仕事をするとかって、まあなんかねあべこべになっちゃったりするけども、でもね、なんか形にしたいとか、ちょっと勉強したいなとか、あとこれから投資だなとかね、住宅ローンだとかね、いろいろあると思うから、知識としてもね、まあいいと思うんで、ぜひ皆さんもね、宅建の勉強すれば、普通にね、受かるからね、そこまで難しくないと思うので、よかったら来年ね、受けてみるっていうのもね、一つかなと思いますからね、そんな、俺もね、ちょっとね、たまには振り返んないとね、知識がもう、全部抜けちゃってるからね。問題集はやらないにしても、その、参考書みたいな。っていうやつは、なんか毎年新しいの出たらね、なんか買って、流し見でもいいからね、やんないといけないかもしれないね。なんか、ね、今後、宅建、生かすかどうかわかんないけどさ、そういう仕事につくつかないとかって話になった時に、もう全くもうわかんないもんね。そもそも宅建の免許ってどうすんだみたいなねところになりつつあるからさ、ね、不動産屋さんに就職した後どうすりゃいいんだみたいなねところになっちゃってるから、ちゃんとねそこは把握した上でね、まあ、転職するときはねしないといけないなと思いますから、まあそんな感じでね、皆さんぜひね、童貞ネットで宅建部をね、ちょっと設立して、まあ、やっていけたらなとね、そんな風に思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間お届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あと読めてなかったお便りなんかをね、ちょっとご紹介していきたいと思いますけども、今日ね、俺ちょっとラジオ始める前不安だったんだよね。っていうのは、やはりね、前日というか当日の朝方だよね。射精を3回しているっていうことで、ラジオ大丈夫かっていうのがちょっとありましてね。ラジオが一番いい感じになるのは、前の日にオナニーをしないっていうのがね、結構大きくて。ただ、毎日オナニーしてるようなね、人間だったら、前の日は控えた方がいいと。でも今は、平日に毎日やるわけではなくてね、1回2回ね、平日にやるぐらいでさ、あと土曜日やっても、 毎日じゃないからね、前日に1回ぐらいだったら問題ないんだけど、やはりもうね、日が変わって当日に3回抜いた状態でね、ラジオっていうのはね、まあちょっとね、不安がありましたけどもね、今日はどうなんでしょうかね。まあ、そんなね、ただただあのカスタムメイド 3D2 はね、ほんと素晴らしいなっていうところで、あのそれだけは確かだと思いますから、ね、おすすめしたいなと思いますけどもね。じゃあ、あと今日ね、話したかったことをね、ちょっとペラペラと喋っていきますけども、そうだね、最近、先週か、DJ にちょっと目覚めつつあるみたいな話をね、しまして、PCDJ と、ね、パソコンで、DJ しますみたいなさ。で、それが、まあ、できるその、DJ セットみたいなの買いまして。やってるよ、まだ。いいおもちゃだなぁと思って、いいおもちゃっていうか、面白いのかな、まだわかんないんだけど、気がつくとね、2時間ぐらい皿を回してるよ、俺が。で、別に何をするわけじゃないんだよ。ただこの機材で何ができるのかとか調べたりとか、あとは例えばゲームのサントラとかあるじゃん。で、俺好きなね、シルバー事件のサントラとか、あれをね、1番から順番に再生していって繋いでいくみたいなのやったりとか、なんかそんなんして、で、ちょっと思ったのは、で、今週ね、それでマッドトライブのアルバムがあって、それパソコンの中入れてあるからさ、いや、それをちょっと使ってね、DJ やってみようと思って。やった時に、やっぱ作ってる人が一緒だからっていうのもあるんだろうけど、同じ BPM っていうの、そのなんか、ズンチャカズンチャカっていうさ、テンポがさ、ほぼ一緒の曲があって。だから後ろで鳴ってるドラムが、もうほぼ同じっていうね、音楽があって、それを、まあ、左で流してるやつから右で流してるやつにさ、切り替えるみたいなね。ちょっと、やったの。したらさ、もう本当にそう、ドラム、もう左側で鳴ってるドラムと右側で鳴ってるドラムが全く同じタイミングで、ドラム鳴ってる状況に重ねて、それで、曲を移動させるわけ。そうすると、もう何回右左で切り替えても、もうなんかいつ切り替わってるかわかんないみたいなっていうのがあって、これが DJ なのかなって。だ、たまたま今回はその曲自体がね、全く同じ速度でね、流れてる曲だから、本当にそのドラムの位置だけを合わせれば、本当にもうちょっと切り替えると本当にスムーズに、これ曲切り替わったのっていうぐらい、わかんないぐらい、スーンって変わるわけ。で、これを、DJ っていうのは、今かけてる曲があって、次にかける曲があるんだけど、いや、これテンポちげえな。じゃ、ちょ、テンポ合わせて切り替えて、みたいな、のするんだよね。それを、なんか、何やってんだろうみたいな、ヘッドホンで聞いてんじゃん。片耳でヘッドホン聞いてるやつね。あれで次流す音楽を聴いて、テンポを合わせて、テンポを合わせて、みたいな。じゃあ、スッて行くぞつってね。スッてやって。で、いつ切り替わったかわからない、みたいな。ね、だから、なんか、場も、盛り下がらない、みたいなさ。そういうことなんだなって思って、その、ちょっとのその快感っていうのは、分かった気はする。これは全くね、なんだろう、序の口っていうかさ、本当にその切り替えをね、たまたま体感したってだけなんだけど、だからそのなんか醍醐味じゃないけどさ、少し分かった気がしたっていうね、そんな今週でございまして。ただなんかアニソン DJ とかをしたいなって思った時に、アニソンでテンポ変えるとさ、おかしくなっちゃうんだよね。曲が乗っちゃってるから、その歌が入っちゃってるからさ。だからトランスとかテクノとかね、ハウスとかヒップホップとかわかんないけどさ、 歌がなければさ、テンポ変えてさ、なんかやれるかもしんないけど、歌入っちゃったらテンポ変えるとなんかおかしいもんねって思うから、なんかそういうのでどうするのかなとかっていうのを思って、だこういうところだよね、どうするんだろうっていう疑問が出るっていうことはなんかいい傾向なね気はするよね。だそんなわけでさ、まあ2日に1回ぐらいね、2時間ぐらい回してたりしますから、気がつくと、まあアルバムね、1曲に、アルバム1枚2枚普通になんか右左に流して流してやってると、まあ気がつくとね、まあ1枚1時間かかりますからね、そんぐらい経っちゃうのかなと思いますけどね。まあそんなんで、で私その DJ ラックっていうのかな、クラブ行くとさ、クラブ行くとっていうか、まあ、行ったことない人ももちろんいると思うし、なんか映像とかで見たことある人いると思うんだけど、ね、パソコンがあって DJ の機材があってみたいなさ、そういうなんか写真とかで、ね、見たことある人いると思うんだけど、なんかラックになってんだよね。下に DJ の機材があって、でそこにラックがあって上にパソコン乗せられるみたいなさ、そういうのがあるんだけど、今週買っちゃいましてね。でもまあ2000円ぐらいなんだけど、その DJ ラックみたいなの買って、で今そこにねパソコン上に乗せて下にね DJ の機材がある状態なんだけど、いやいいね。普通に DJ ラックとして買ったんだけど、そうじゃなくて、今さその座っているテーブルと椅子がさ、パソコンするのにあんまり適してない高さなんだよね。テーブルが結構低くて、だからなんかいろんなね試行錯誤して、パソコンをねなんか高さ高くしたりとかね、なんかプラスチックのさケースみたいなのをさテーブルの上にさ乗せてさ、その上にパソコン乗せるとかねやってた時期もありますけど、この DJ ラックでよかったじゃんっていうくらい超使いやすい。だそんなんでね、すごくいい買い物だったなと思って、でそんなんで DJ の機材がねこうやって少しずつ整ってきましたけども、あとはDVD ドライブ CD ドライブも今週ちょっと買いましてね、一番安いやつなんですけども、実家に帰るとさ、すげー昔のアニソンとかいっぱいあんだよね家に。音楽好きではないけどもさ、アニソンとかはねやっぱり昔から聞いていたから、でその CD とかもあるから、実家帰った時に全部取り込んでこようかなと思って、でそんなんでドライブをね今までなかったから、で今使ってる MacBook Pro さ CD 読み込む場所ないから、でCD ドライブを買ってきましたんで、だからまあ近々というかお盆でね墓参りとかも多分あるから、その時にまあお墓参り終わったら実家に戻って、でそういう作業をちょっと一日するっていうのもまあいいのかななんて思って、でそんなその準備をねしておりましたけどもね。であとはね、結構 DJ やる気満々なんだなって思うんだけどさ、ヘッドホンも注文しまして、なんかね、ソフトバンクから長期利用者、ね、携帯のね、ソフトバンクモバイルの長期利用者に、なんか T ポイントが3000円付与されるみたいなのがあって、それもらったの。で、その3000円使って、ちょっとヘッドホンをね、ちょ注文したんですけども、過去にもヘッドホン1個2個持ってたんだよね。まあまあ、使えるやつを。高くないね、本当に安いやつだけど、まあ、評価悪くないみたいなやつを持ってたんだけど、それ引っ張り出してきたので、あこれ結構いいじゃんつってさ、 DJ で使えんじゃんとか思ったら、なんかその耳につけるところのさスポンジのところあるじゃん、もうそれがもうボロボロで、いやこれもうダメだと思って、でねちょっと新しく DJ 用のつって3000ちょっとぐらいのヘッドホンをねちょっと買いましたから、もうこれで、一通り揃いましたよ。あと俺のねテクが上がれば いけるんじゃないかなと思いますから、目標としてはだよ。今年いけんのかな？もう時間ないけど、7月も終わっちゃうからね。8、9、10、11、12。5ヶ月。年内に、クラブイベントで、DJ をする。いけるか？いけんのかな？っていうのをちょっとね、やりたいよね。リアルに。もうそれはもう、ほんと、アニソンのクラブイベントに参加させてもらうのか、もしくは、俺が主催して、ね、何人か DJ 集めて、リアルなね、友人から DJ 集めたりとかいるのかわかんないけど、ね、とか、あとリスナーの方とか集めたりとかして、やるとか。なんかその、クラブで回すデビューを今年してーなーって思うんだよね。せっかくね、やるんだからね、人前で、なんかできたらいいななんて。やっぱラジオはね、なかなか人前でやるには、難しいというかさ。本当にこのラジオ聞いてる人しかもう興味ないじゃん。でもそうじゃなくても多少ね、間口が広がるというか。まあそれはみんな望んでるかどうかわかんないけども、まああとね、クラブ行ったことないよなんていう人もいると思うから、そんな人に入りやすいっていうかね。ね、リスナーの人でさ、いや、クラブパルさん最近行ってるっていうから、自分も行ってみたいけど、やっぱちょっと怖えなとか、場違い感ないっすかみたいな。いう人もいると思うんだよね、中には。そんな人に、初めてのクラブはもう、童貞ネットプレゼンツ、ね、パル内藤がオーガナイザーになってね、開催するクラブイベントなんてのは、ちょっと面白いかもしれないよねって、思いますんで。ちょっと目標として、ね、やりたい。と思ってます。ちょっと皆さんちょっとご協力いただけたらすごくありがたいんで、俺 DJ やってるよとか、ね、趣味でたまに回すよみたいな人いたら、どうですか？みんなで、クラブイベントを、実際ちょっと、貸し切りでね、クラブを、やってみるって。まあ、ちっちゃいところでいいと思うんでね。そんなのをちょっと年内、やりたいです。やりましょう。じゃあ12月の、もう今決めるもう、こういうのは、なかなか、ね、先のことを決められない人間でございますけども、12月の24日の月曜日、ちょうど童貞ネットは10周年記念なんだよね、ここで。丸10年になる。ここで、イベントしますか。貸し切ってクラブを。その目標で、だから、ちょっと12月24ってクリスマスイブだから、意外とみんな、ねえ、お忙しいんでしょ？このラジオ聞いてる人ね、結構、既婚者も多いからね。既婚者が多いとやっぱり家族で過ごすっていうのがあるじゃない？クリスマスイブ。で、彼女いるやついんのって、彼女いるやつもいるんだよね、結構ね。だからさ、童貞で一人者で、悲しい生活してるみたいな人が少ないんで、このラジオ。だから24日にやりますって言うと、あ、ちょっと予定があって人もいるんだろう、と思うので、そこをちょっと考えないといけないんですけど、あとクラブもね、24日なんて、クリスマスイベントみんなやってるわけだから、なかなか取りづらかったり高かったりするかもしれないからあれなんだけど、まあ、それであれば、12月の22、23、まあ、24。まあ、この3連休のどこかで、やりましょうよ。童貞ネットプレゼンツ、クラブイベント。それまでちょっと頑張ってさ、俺もさ、テクはないけどさ、普通にアニソンだけね、おすすめアニソン流してさ、で、俺がカラオケで歌うみたいなレベルの、ね、なんだこれみたいな。これパルさんの言ってた婚活レベルでなんだこれじゃねえかみたいなね、いうぐらいの感じかもしれないけど、ちょっとやりてえなと思っておりますというところで、今週ね、ちょっとヘッドホン新しいの届きますから、ちょっと頑張ってね、プレイに磨きをかけたいなと思っておりますと。 あとね、あれとかもあるよ。だからブルーシードとかの CD とかもさ、あの実家に全部置いてあるから。で、あと今週あのサザンアイズのテーマ曲、あの高田バンドが歌ってるやつなんですけど、それもね、iTunes ストアの方でちょっと一曲買いましたからね。なので本当もう高田雄三先生メドレーみたいなのも流せるよ。もうファンしか知らないね。あのキャラソンとかまで流しちゃうから。ブルーシード、ブルーシード DJ みたいな、そんなんどうですか。あのこの間あのブルーシードのね、ドメインも取りましたからね。実はね、もう全然設定しないんですけど、ブルーシードのドメインも取ったので、ブルーシード DJ としてね、活躍できるんじゃないかなって思ってますけどもね。まあそんなんで、まあレアなね CD もね、私結構持ってますから、それをね使ってプレイをしていきたいなと思っております。じゃああとはね、今週の話ですけども、今週の話まだすんのみたいなね。一応ね、まあ、ざっくりね、ざっくりだ、ザクザクでも話しますけど。いやもうほんとね、あの、今新しい仕事っていうか部署になってさ、遅刻してないのよ、一回も。4月末に部署移動があって、もうね、5、6、7で3ヶ月間遅刻してないのよ。これまで月に1回、2回遅刻してたのに。まあ、月1だな。月1遅刻する人間が3ヶ月間遅刻してないと。なんだけど、今週さ、朝起きたら、もう出かける時間だったの。いつも8時45分には家出ないと、結構きついのね。8時40分に出ると、ちょうどいいぐらいなんだよ。で、45分に家出ると、結構走る感じで、少しね、小走りに なりつつね。で、それで会社着くんだけど、目が覚めたら8時45分だったんだよね。で、うわ、やっちゃったーと思って、いやもう家出る時間に起きとるかと思って、いやどうしようかなと思ったんだけど、で結局俺朝の身支度に時間かかんのよ。その奇跡のスタイリングとかあるからさ。だからあね、起きて顔洗って歯磨きしてトイレね、まあショーをさがっつり出して、で着替えて、で髪の毛セットしてみたいなあるじゃん。で髪の毛セットがあのすげえスムーズにいって10分ぐらいかかんだよ。でスムーズにいかないと20分とかかかんだよ。だからいやもう無理だろうって思うんだけど、いやわかんねえなと思って、いろんなね、あの髪の毛以外の身支度を5分で済ませて、髪の毛がもう超うまく決まればだよ、もう奇跡的に決まれば5分でいけないこともねえんじゃねえかと思って、で希望をね持って、もう超ダッシュでやってしたら、なんとか10分で全て用意できて、45分に起きて、55分に家出るっていうね。で一応奇跡のスタイリングもね、まあ、95% ぐらいのね、クオリティでやれたからさ。あ、これで一応家は出れると思って。でももう8時55分でさ、9時半から始業なんだけどさ、いや、間に合わねえかーとか思って、もうめっちゃダッシュして。したら、通りでさ、タクシーちょうど来てさ、タクシー乗って。で、ね、ありがたいことに1メーターでさ、渋谷の駅前まで着いて。で、9時5分とか、9時8分ぐらい、9時8分ぐらいかな、渋谷駅着いてさ、そんで、電車乗ってみたいな。ギリセーフみたいな、ね、感じで。なんだかんだでまだね、遅刻、ね、しないでやれておりますと。意外といけんだなと思って。45分に起きて、だから、ね、9時半始業で8時45分に起きてっからね。こんなんで、いけるんだと思って。ね、ちょっと物理の法則をね、ちょっと無視しちゃってる感じでございましたけれどもね。 まあ、そんなのがありまして、ヒヤッとしちゃったからね、やっぱり。でも、俺前の日早く寝たんだよね。あの、早寝ブーム、まあ、若干続いていて、たまたまその前の日は早く寝たんだよ。1時半寝たの。なのに、ね、こういうことがあるからね。やっぱ毎日早く寝ないと、ね、たまたま早く寝たんじゃね、あの、あんまり効果ないんだなって、ありますね。そんなんで、ね、今日は早く寝たいなと思いますけども、カスタムメイド 3D2 が俺を呼んでいる感じは、まあ、若干ね、あるかななんて思いますけどもね。で、あとはね、まあ、大した話はもうないですか。ダイエットの方もね、まあ、あんまはかどっていないというか、今週、なんか、いい具合で落ちてたから、ここだなと思って、まあ、一回走ったりはしたんだけどさ、久しぶりに走って、気がついたら2ヶ月ぶりでしたね、マラソンしたのがね。2ヶ月ぶりなのに、8キロ、ね、走っちゃって。急に走るねと思ってね、徐々に走りゃいいのにね。8キロを52分でね、走っておりましたね。まあまあいいペースで、また走れたかななんていうところで、今、さっき、ラジオ始まる前に、体重測ったんですが、60.5 キロ。で、体脂肪率 18% となっております。先は長いなーってね、思うんだけどね。まあ、そりゃね、串カツとかね、食っちゃってるからね。まあ、こんなになってますけど。来週から、ね。ちょっと、なんか、うまい食生活にね、したいなと思っておりますけども。来週は来週でね、もう予定が結構入ってんのよね。飲み会がね。この間の金曜日も、職場の懇親会があって、で、飲みましたし。今週は今週で、8月の1日か、水曜日、農山行デーなんで、農山行デーの後、っていうか、その、仕事終わった後に、職場の人たちと飲み行く予定もあり、そして、8月の5日、ね。8月の5日は、ロッキン、ありますから、ロッキンジャパンフェスがありますから、まあ、昼間ね、酒飲んだりとか、飯食ったりとかは結構、まあでもカロリーはね、消費すると思うから、まあいいのかもしれませんけども。まあそんなんでね、ちょっとイベント続きだったりするので、あれなんですが、まあそんな、ね、ところでございます。なので、来週に関してはなんですが、まあ、8月からね、放送時間変わりますと、っていう話を、もうここ2、3週してるかな、と思うんですけども、来週8月の5日日曜日、放送はございません。お気をつけください。もし生放送聞いてる人がいらっしゃいましたら。ね、ポッドキャストは変わらずね、水曜日、俺が寝るまでの間には、ね、アップしたいと思ってるんですけど、次の生放送は、8月の6日、月曜日を予定しております。一応、22時から2時間。だから、まあ、曜日が変わるだけだね。日曜日から月曜日に変わって時間は変わらないという感じでやっていきたいなと思っておりますんで、まあ、ただ、まあ、平日ということでね、仕事が昼間あるので、基本的にはもう10時には絶対帰ってこれるようにしますけど、本当の本当にイレギュラーがあった時は、まあ、帰ってき次第やるというところなので、まあ、11時からになってしまう日も、もしかしたら、なくはないかなと思いますが、まあ、そこの場合はね、ツイッターとかで当日、本日、予定時間通りに開始できませんみたいなことはね、書きたいと思いますので、よかったらツイッターの方もね、チェックしていただけたらとは思いますが、基本的にね、もう仕事はそっちのけで、いや、月曜日ちょっと、22時から予定ございますんですね。帰ってきますから。まあ、9時にね、会社出れれば、家には着けるから。で、ちゃんと前の日にね、話すことちゃんとね、ある程度まとめておけば、まあ、問題なかろうでしょうと 思っておりますんで、来週ね、日曜日放送ございません、月曜日になりますということでね、お気をつけいただきたいと思います。そんな感じですかね今日はね。まあ、あと他になんかあるかな話すことは。そうね、ある、もうないな、くだらない話しかない。くだらないというか、あのまだね、ちょっと今読んでる本があるのなんだけど、まだちょっと全部読み終わってないのでね、全部読んでよかったら話しましょうか。でまたね、そういう本ですよ、そういう本で、自己啓発じゃないんだけどさ、またなんかね、いろいろ言われそうなね本読んじゃってますけど、なんか生きるの辛くてさ、仕事してても生きづれえなーってすげえ思ってる時にちょっと出会った本なので、これがねちょっと俺に響くかどうかはあれなんだけど、ちょっと生きやすくねなったらすごくありがたいなという、まあそんなね、本読んでおりますので、来週ぐらいまでにね読み終わればそれもね紹介したいなと思っておりますと。じゃあそんな感じでね、今日も長々とねお話ししてしまいましたけどもね、そんな感じですよ。もう37歳、こんな生活してていいんだろうかというねところでございますけども、まあね、今を生きるというところでね、意外とでも楽しく毎日生きてるよ。平日は辛いけど、平日辛いけど、でも家帰ってきてね、DJ やったりとかね、家の DJ やったりとかするわけだし、で週末はね、あの最低なおじさんコンボしてたりとかしてさ、でたまーに風俗行ったりとかして、まあね、それって楽しいって言ってていいのかわかんないけども、まあね、そこそこ楽しく生きてるなと思って、あとはもう年内ね、その DJ イベントとかやるって決めたらさ、目標があるからね、頑張ってそれはそれでなんか楽しめるかなと思いますんで、まあちょっとそこに向けてね、いろいろ頑張っていきたいなと思いますんで、またあのイベントを具体的に日程だったりとか、で場所だったりとか決まりましたらね、告知したいと思いますんで、まあよかったら遊びに来ていただきたいなというところでございます。いや、そんな感じで、来週ね、生放送は月曜日ということでございますんで、お気をつけいただきたいというところで、今日もね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。